はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。このチャンネルはバスケットボール指導者の私三原学がバスケットボールの話をしたりコーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つ情報をお届けしているチャンネルです。今日は3月22日月曜日ですね。また新しい週が始まります。もうすっかりね、暖かくなってきました。東京は昨日はすっごい風と雨で、私もねちょっと外出してたんですけれどもびしょびしょになっちゃいましたけれども、まあ今日は天気がいいんですかね。今日も元気にやっていきたいと思います。はい、今日のテーマはですね、強いチームに接戦で勝つ方法ということで、もうすごい壮大なタイトルですよね。このタイトルだけ、見てね、おっと思ってこう思わず再生ボタンを押していただいた方もいるかと思うんですが、まあ今日の話の結論としては、相手チームをスカウティングすることと、ね、強いチームに接戦で勝つ方法があるとすれば、相手チームのことをスカウティングする、もう分析をするということは絶対欠かせないなっていう話です。で、今3月22ですよね。で、3月のこの時期って NCAA トーナメント、アメリカの大学のね、全米選手権なんですよ。毎年ね。で、マーチマッドネスっていう風に、まあ、マーチって3月ね。で、3月が非常に盛り上がるので、マーチマッドネスなんていう言い方を、まあ、するんですが、まあ、それがですね、今行われていると。まあ、このご時世ですから、ほぼ無観客なのかな、もう観客が、まあ、少しはいるのかもしれないですけど、まあ、そういう状況でやっているんですが、まあ、ツイッターやら YouTube やらでですね、ハイライトはこう流れてくるということで、私もフルゲーム見てなくて、ほとんどがツイッターかな。で、ツイッター見て、この試合ちょっともうちょっと見たいなというのは YouTube でやってみると、公式のアカウントで、まあ、10分ぐらいのリキャップが流れるというようなところで、まあ、ある程度、特に男子の方をね、中心にこう、見ているんですね。まあ、NCAA の試合っていうと、まあ、最近だとね、八村塁選手がゴンザガ大学にいて、で、ファイナル4まで行ったっていうね、いうところが、まあ、記憶に新しいニュースかなと思うんですけど、まあ、これがまあ、毎年面白いわけですよ。NCAA のトーナメントね。で、私はね、まあ、NBA が非常に好きでして、まあ、ちょっとそっちに偏りすぎなところがあるんですが、もうちょっと違うジャンルも勉強しなきゃなと思ってて、ヨーロッパのバスケットとかね、あとアジアのバスケットとかね、まあ、やっぱり特徴がその地域によって違うんで面白いなと思って、いろいろ勉強しなきゃなと思っているんですが、この NCAA トーナメントはね、やっぱり毎年こうそれなりに見てるんですね。で、何が面白いかっていうと、やっぱり一発勝負であるというところが、最大の魅力です。 NBA のプレーオフとかだと、まあ、野球、日本のね、野球のプロ野球の日本シリーズと同じように、4試合先に勝ったら勝ちでしょ。だから1試合目負けてもその後こう巻き返しができるんですよ。まあ、その面白さもあるんだけど、日本の中学生高校生のトーナメントと同じで NCAA っていうのは本当一発勝負なんですね。だからまあ何が起こるか分からないと、いわゆるアップセット、まあ下のチームが上のチームに勝つっていうことが毎年のように起こるんですね。で、加えて、まあ、学生バスケットなので、まあ、監督がですね、ずっと長年、そのチームにいるっていうことが結構あるわけですよね。例えば、ノースカロライナだったら、ロイ・ウィリアムさんがずっとやってるとか、デュークはコーチ K がずっとやってるとか、まあ、ずっとそういう、まあ、監督が、いると。で、その監督の色が、すごく強く出るっていうところで、戦術もね、まあ、このチームはこういうオフェンス、このチームはこういうディフェンスとかっていう風に、すごくこう特徴のある戦術が生まれやすいのが大学バスケットかなというところで、まあ、その一発勝負の面白さと、その戦術のぶつかり合いみたいなところが、すごくすごく面白いなと思って毎年見ています。で、まあ、今日の本題の強いチームに接戦で勝つ方法、まあ、これが唯一あるとすれば、相手チームを分析する、ね、スカウティングするっていうことが欠かせないよっていう話なんですけども、やっぱり NCAA の試合見てると、まあ、私もね、フルゲーム見てないんであれなんですけど、そのちょっとのね、ハイライト見る限りでも、すごいね、そのスカウティングの凄さを感じるんですよ。要するに、相手チームのどこにがシューターで、で、どこがシュートが下手なのかとか、あとこの選手はどこの位置からシュート打つのかとか、右のドリブルが多いのか左のドリブルが多いのかとかっていう、そういう事前の分析、もちろんその個人のものもそうだし、チームのシステムもそうだし、全部多分スカウティングで、コーチ陣がですね、丸裸にして選手はそれが頭に入って、やっ ってるんですね。そういうのがすっごい感じるんです。まあ、私が印象的だったのは、今回ね、オハイオステイトがすごく強いという評判で、ランキング2位だったのかな。でシードの15位という、ギリギリトーナメントに出たようなオーラル・ロバーツ・ユニバーシティ、オーラル・ロバーツが、1点差か2点差か延長でですね勝ったんですよ。でこの時もですね、やっぱりそういうアップセットが出るっていうのが面白いですよね。普通だったらシード校がこう勝つじゃないですか。上位校が勝つけど、そのランキングがねシーズンで下だったけど一発勝負でこうひっくり返しちゃうっていうところがあったりするのも、これは多分スカウティングによるものが大きいんだと思います。あとね、シラキュース大学っていうところ、これ何度も全米優勝している名門校ですけども、ここは伝統的にゾーンディフェンスをやるんですね。私の記憶だと毎年 3-2 ゾーンやってるんじゃないかなっていう印象があります。シラキュースの有名な卒業生っていうと、カーメロ・アンソニーとかがそうですね。でシラキュースの 3-2 ゾーンなんですけど、その時その時によってね、結構ゾーンの形が変わるんですよ。ゾーンディフェンスなのに。わかりますかね、これ。ゾーンディフェンスなのに、形が結構変わるんですね。で、これは多分ね、スカウティングによるもので、あいつのところはシュート入んないから、ほっとこう。とか、ここは絶対にシュート入っちゃうから、持たせないようにしようとかね。相手の何番の選手は、右45度から打つことが多いから、そこは思いっきり出ようとか、多分そういうのがね、試合ごとに徹底されているし、シーズンごとにね、微調整も加わってるし、とにかくその分析して戦術をこう分析して伝えるっていうところがすごいね、そういう一発勝負では大事じゃないかなっていうふうに思います。で、私は高校生の指導がメインなんですが、高校とか中学とかって数が多いから、対戦相手のもうそのスカウティングができないことはよくありますよね。当然その初見っていうか、もう全くわからないけど、とりあえずいきなり当たるっていうこともあるじゃないですか。だからわからないんですけども、できるだけそれでもですね、情報収集をして相手の特徴を読んでね、シュートが入るか入らないか、それからドリブルが右が多いか左が多いか、これだけでも随分違うと思うんですが、そういうところをですね考えて、試合に臨むっていうのはすごい大事かなというふうに思います。極論ね、相手チームと最初の対戦だとしても、その前の試合の前の、ハーフタイムにシューティングとかはアップでコートでアップするでしょ。その時にやっぱり注意深く見ておいて、あ、この子のシュートはありそうだなとかね、あ、この子はこんな癖がありそうだなとかっていうところが見抜けるぐらいのことはやっぱりコーチとしてやっとくべきかなというふうには常々思うし、 NCAA のトーナメント見ると絶対強いチームにね、こう一発勝つと、ね、10回やったら1回しか勝てないかもしれないけど、その1回目をね、その最初の対戦に持ってくるっていう、そういう努力っていうのはやっぱりスカウティングじゃないかなというふうに思います。自分のチームを、スカウティングして、ね、自分のチームのことを分析して自分のチームをこう高めていくっていうことと同時にですね、やっぱり相手チームの特徴をしっかり捉えて、でそれを消すということをやっていくっていうのが、すごく接戦に勝つには大事なことかなというふうに NCAA のトーナメントを見て思いました。NCAA のトーナメントあんまり馴染みがない方もね、例えば私のツイッターとかをフォローしていただけると、そういう情報をリツイートしたりするので、ちょっと見ていただけるかなと思いますので、ぜひね、今非常に面白い時期なので、NCAA のトーナメント、マーチマットネス見てみてくださいということで、今日は強いチームに接戦で勝つ方法、多分スカウティングの影響がものすごく大きいよというそんなお話です。はい、ありがとうございました。このチャンネルはいつもこんな感じでバスケットボールの話とかですね、あとコーチングの話とか、そういったものを、10分ほどの番組でお届けしております。ちょっとでも面白かった、役に立ったということであればですね、ぜひ高評価のボタン、そしてチャンネルのフォローをよろしくお願いします。そして現在ですね、バスケットボールの指導者の方向けに無料のメルマガ講座というものをやっております。こちらですね、登録していただくと、まず1通目でですね、得点教材、練習メニューの作り方という動画教材の方をプレゼントしていまして、その後は2日に一遍ですね、私の方からチーム作りについてのヒントになるようなメールをお届けさせていただきます。もちろん途中でね、解約できますし、最初のプレゼントだけ受け取って解約ってこともできますので、もしよかったらお気軽にですね、この説明欄のところから覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。